前にろうそくが2本灯りました。アドベント第2週、ね、はい、クリスマスも近づいてまいりました。この朝も聖霊様が導いてくださいました神の御言葉を語ります。今日のタイトルは前に出ております、神様からのプレゼントというタイトルでお話をいたします。神様からのもう最高のプレゼント、それは言うまでもなく、私たち全ての人類の救いのためにご自分の一人子イエス・キリスト様を救い主としてお与えになったこと、これが最高の私たちへのプレゼントです。そして神様からのもう一つのプレゼントがあるんです。それは何でしょうか。はい、聖書を開きます。フィリピ人への手紙1章を開いてください。今日は代表して住美穂姉妹に読んでいただきますが、ここ読んだ後皆さんと一緒にお読みいたしましょう。はい、美穂姉妹、フィリピ1章29節を読んでください。
あなた方はキリストのためにキリストを信じる信仰だけでなく、キリストのための苦しみをも賜ったのです。
はい、聖書を開いている人お読みいたします。はい、あなた方はキリストのためにキリストを信じる信仰だけでなく、キリストのための苦しみをも賜ったのです。で、ここに苦しみが神様のプレゼントとこう書いてある。苦しみをも私たちはですね、賜るのですと。今日はこの苦しみのプレゼントのお話をいたします。なぜじゃあ苦しみがプレゼントなのでしょうか。それは第一とめて4章4節、私だけお読みいたします。こう書いてあるからです。神が作られたものは皆良いもので、感謝して受けるとき捨てるべきものは何一つありませんと。神様が作られたもの、私たちにお与えになるものは皆良いものでって書いてある。感謝して受けるとき捨てるべきものは何一つありません。
Recording in progress.
愛の神様は皆さんに良いものしかお与えになりません。ですから苦しみはプレゼントです。苦しみはプレゼントです。私たち人間の欠点の一つは苦しみを不幸と考えることです。これが人間の欠点です。苦しみは不幸ではありません。苦しみは不幸ではありません。今日は旧約聖書の一人の人物を通して、苦しみを通して与えられる祝福についてお話をいたします。その人物はイサクとリベカの子ヤコブです。それでは旧約聖書に行きます。創世記25章を開いてください。最初に24から26、美穂姉妹読んでください。
出産の時が満ちると、見よ、双子が体内にいた。最初に出てきた子は赤くて全身毛衣のようであった。それでその子をエサウと名付けた。その後で弟が出てきたが、その手はエサウのかかとをつかんでいた。それでその子をヤコブと名付けた。イサクは彼らを産んだ時60歳であった。
はい、ヤコブは双子の弟として生まれました。兄をエソーと言います。ここに書いてある通りです。しかし生まれる時兄のかかとをつかんでいたとですね。兄のかかとをつかんで、ね、ヤコブは兄の後に出てきました。すごいですね。ヤコブという言葉はヘブライ語のアカブという言葉から来ております。意味は押しのけるものという意味は、ね、押しのけるものという意味です。つまり ヤコブの生まれつきの性格は自分がいつも先に立ちたい。もう他に他人が自分の前にいるのがもう我慢できない。人が自分の前にいるのが我慢できない。人を押しのけてでも前に出たい。自分が一番良いものを受けたい。これです。押しのける。ね、ヤコブっていうのは押しのける。赤部から来てる。押しのけるという意味。とにかく人を押しのけてでも自分が先に立ちたいと。人、自分がいいものをももらい、あの持ちたいと。まあ、そういう性格。それゆえに、家の中でいつも自分の兄、自分の先にいる兄ともトラブルを起こすんです。はい、25章の29から33、御言葉読んでください。
さてヤコブが煮物を煮ている時、エサウが飢えつかれて野から帰ってきた。エサウはヤコブに言った。どうかその赤いのを、そこの赤いものを私に食べさせてくれ、私は飢えつかれているのだから。それゆえ彼の名はエドムと呼ばれた。するとヤコブは、今すぐあなたの長子の権利を私に売りなさいと言った。エサウは、見てくれ、死にそうなのだ。長子の権利など今の私に何になろうと言った。そこでヤコブは、まず私に誓いなさいと言ったので、エサウはヤコブに誓った。こうして彼の長子の権利をヤコブに言った。
はい、お腹をすかして、野から帰ってきたエソですね、食べさせてくれとですね、いっぱいでいいから食べさせてくれと、そんならあなたの長子の権利を私にあですね渡しなさいと、いっぱいの煮物と引き換えに長子の権利を奪い取ります。また27章少し先の33節読んでください。
イサクは激しく身震いして言った。では一体あれは誰だったのか。獲物も仕留めて私のところに持ってきたのは、お前が来る前に私は皆食べて彼を祝福してしまった。それゆえ彼は祝福されよう。
はい、飛んで35と36を読んでください。
父は言った。お前の弟が来て騙したのだ。そしてお前の祝福を横取りしてしまったのだ。エサウは言った。彼の名がヤコブというのもこのためか。二度までも私を押しのけてしまって、私の長子の権利を奪い取り、今また私の祝福を奪い取ってしまった。また言った。あなたは私のために祝福を残してはおかれなかったのですか。
はい。父イサクを騙してエソウが受ける祝福を横取りいたします。彼の名がヤコブというのもこのためか押しのける。二度までも私を押しのけてしまって、私の長子の権利を奪い取り、まあ、今また私の祝福を奪い取ってしまった。お兄さんからどんどん奪い横取りします。それゆえに41節読んでください。
エサウは父がヤコブを祝福したあの祝福のことでヤコブを恨んだ。それでエサウは心の中で言った。父の物日も近づいている。その時弟ヤコブを殺してやろう。
父が死んだらヤコブを殺そうと。兄ヤコブは弟を殺す決心をしですね、はい、43と44を読んでください。
だから我が子よ、今私の言うことを聞いてすぐ立ってカランへ、私の兄ラバンのところへ逃げなさい。兄さんの憤りが収まるまでしばらくラバンのところにとどまっていなさい。
そのことを知ったお母さんのリベカがヤコブに逃げなさいと、兄さんから逃げてですね、お母さんのお兄さんラバンのもとにしばらく身を寄せなさいと、お母さんがヤコブを逃がすんです、ね、 兄から逃げ家を離れます。あらすじは分かりましたですね。まあこんなことではですね、もうとてもとても神様の祝福をですね受けることができません。人のものを横取りするような性格ですね。ですから神様は神様の祝福を受ける器となるためにですね、ヤコブは作り変えられなければならないのです。このままではダメです。そのためにここからヤコブの長い辛い経験、ね、辛い試練、苦しみが始まります、ね、長い長い辛いところを通るわけです、まあ、いわゆる苦しみを通るわけです。ヤコブはお母さんの兄ラバンのもとに身を寄せますが、まあ、叔父にあたるんですが、ラバンはヤコブにとってですね、優しい人ではありませんでした。優しい人ではありませんでした。九州の方言でいじめることをこなしていますね。こなしちゃいかんって言ってですね、いじめたらいかんって。でこれはですね、粉にするという意味なんです。粉にする。大豆や穀物をガラガラガラガラと石でひいてですね、細かくですね、粉にする、粉末にします。ですね、細かい粒、粉にするというところからこなすですね。それでいじめることをこなすというふうに言うわけですが、まさにラバンはヤコブにとって石臼でした。ヤコブはラバンによって赤ぶ、押しのけるというですね、その自我が砕かれ、もう粉にされていくんです。ですね。石臼で引かれていく。これからゴロゴロゴロゴロですね。ヤコブの長い石臼で引かれるですね。時間が、時が来ます。いわゆる粉されていくわけです。粉にされていきます。はい、さあ、31章に移ります。40と41節読んでください。
私は昼は暑さに、夜は寒さに悩まされて、眠ることもできないありさまでした。私はこの20年間、あなたの家で過ごしました。14年間はあなたの2人の娘たちのために、6年間はあなたの群れのためにあなたに仕えてきました。それなのにあなたは幾度も私の報酬を変えたのです。
ラバンと共にいた20年間、私は昼は暑さに、夜は寒さに悩まされて眠ることもできない。あなたのですね、14年は娘たち、6年間はあなたの群れのために仕えてきましたけど、あなたはコロコロコロコロ報酬を変えてしまいましたとですね。ラバンは決してヤコブにとって優しい人ではなかったですね。石臼のような人だった。それしまい、神様はあなたの人生にラバンを置かれます。石臼を置かれるということです。あなたの人生に神様はラバンを置かれます。それは必ずしも人とは限りません。ヤコブの場合はラバンでしたがですね、周りの環境、病、また一時的な貧しさ、それかもしれません。つまりあなたを砕く道具をですね、神様はあなたのもとに置かれます。人生に置かれます。パウロにとっては肉体の一つの棘と本人が言っておりますけれども、じゃあここに何かを挟んで第二コリントの12章に移ります。じゃあ三保姉妹7節からですね、ちょっと長いですが10節まで読んでください。
またその啓示があまりにも素晴らしいからです。そのために私は高ぶることのないようにと肉体に一つの棘を与えられました。それは私が高ぶることのないように私を打つためのサタンの使いです。 このことについてはこれを私から去らせてくださるようにと三度も主に願いました。しかし主は私の恵みはあなたに十分であるというのは私の力は弱さのうちに完全に現れるからであると言われたのです。ですから私はキリストの力が私を覆うためにむしろ大いに喜んで私の弱さを誇りましょう。ですから私はキリストのために弱さ、侮辱、苦痛、迫害、困難に甘んじています。なぜなら私が弱い時にこそ私は強いからです。
聖書を開いている人9節だけご一緒にお読みいたします。9節です。はい。しかし主は私の恵みはあなたに十分であるというのは私の力は弱さのうちに完全に現れるからであると言われたのです。ですから私はキリストの力が私を覆うためにむしろ大いに喜んで私の弱さを誇りましょう。クリスマス。神様はあなたの弱いところに働くって書いてある。自分はできる、自分は大丈夫だ、自分は強いと思うときには神様はあなたに働かれません。私はできないですね私は弱いというところに神様は働くでね。なぜなら弱いと知っている人は神様に頼っていくからです。でそこに神様は働かれるのです。パウロに肉体の一つのトゲ、これが何であるかはいろいろ言われますですね。パウロは目が悪かったとかですね、喘息だったとかですね、いろいろ言われますけれどもですね、弱さを持つものが与えられました。ですから私はキリストのために弱さ、侮辱、苦痛、迫害、苦難に甘じています。なぜなら私が弱い時に私が強いからです。神様は苦しみとともに与えてくださるのが祝福なのです。神様は私たちにですね、苦しみを与えられますが、同時に与えられるのがですね、祝福なんです。パウロはですね、要はそのようなトゲを持ちましたけど、まさにもうキリストの力に覆われた人でした。かたや神様は祝福とですね、その苦しみを同時に与えられます。ヤコブも祝福を受けました。ラバンのもとに20年間いましたがですね、その間に2人の妻、レアとラケルです。そしてそれぞれのそばめたち、ジルパとビルハによって11人子供を持ちます。さらに多くの家畜を得ました。カタやラバンによってですね、イシュスのようなですね、こなされた人生を送りましたけども、カタや神様はヤコブをですね、家族的に2人の妻とそのそばめ11人のですね、男の子また女の子もいるんですけどもですね、多くの家畜を持ちました。かたや祝福が来るんです。巨大姉妹、苦しみは永遠には続きません。やがて苦しみが終わる時が来ます。苦しみは永遠には続きません。神様はですね、これで十分だと言われる時にはあなたからその苦しみを取り除かれます。はい、創世記に戻ります。31章です。13節、じゃあ三保姉妹読んでください。
私はベテルの神、あなたはそこで石の柱に油を注ぎ私に誓願を立てたのだ。さあ立ってこの土地を出てあなたの生まれた国に帰りなさい。
神様はヤコブに言われました。さあ立ってこの土地を出てあなたの生まれた国に帰りなさい。あなたの試練の期間が終わりましたと、そのようにおっしゃるのです。 ヤコブは家族と共にラバンのもとを去っていきます。しかしながら一つのですね、もう大きな心配事がありました。それは皆さんご存知のように兄エソーのことです。ここ故郷に帰ったとしても兄は自分を恨み殺そうと思っていると、ね、兄との和解はまだできていません。心が穏やかではありません。心配なのです。そんな時神様は最後にね、ヤコブにガツンと一撃を加えられました。はい、創世記32章です。24から25、じゃあ三好さん読んでください。
ヤコブは一人だけ後に残った。するとある人が夜明けまで彼と格闘した。ところがその人はヤコブに勝てないのを見て取って、ヤコブの桃のつがいを打ったので、その人と格闘しているうちにヤコブの桃のつがいが外れた。
はい、まあ、今日は説教中はあの部分だけしか、あの部分的にしか言えませんけども、皆さん後でこのストーリーを全部読んどってくださいね。ヤコブはですね、兄のもとに帰る途中ミツカイと格闘するんです。ミツカイがですね、夜が明けるからもう話せても話しません、私を祝福してくださるまではと、祝福を求めてミツカイを、ね、去らせようとはしませんでした。それでミツカイはどうしたかって言ったらですね、ヤコブのこの桃のつがいって書いてある腰の骨のことです。ガツンと打つんです。で、桃のつがいが外れたとこう聖書に書いてあります。それ以来残りの生涯ですね、ヤコブは生涯びっこを引いていきます。そして杖をついて歩いていきます。皆さん知っている通り、腰というのは人間の力がすべて集まるところです。腰がしっかりしていなければですね、仕事もスポーツ もう日常生活もできません。しかし腰のですね、骨が外れているわけです。神様の最後の一撃です。ヤコブのすべてのもう人間的な力が砕かれたということです。私はですね、もうすべての人間的な力が砕かれて取り去られました。もう杖に頼っていくしかありません。杖って何でしょう。この神の御言葉、聖霊の働きです。もうこれからの人生は自分の力ではやっていけない。腰がもう砕けているわけですからですね、この神の御言葉と聖霊の力によってしか生きる術がない。これが杖です。今日ですね、神様はここまであなたを砕かれるということです。これが今日のテーマなんです。ここにもう神様にしか私の生きていく術はありませんと、そこまで神様は砕かれます。これが苦しみ試練の目的だからです。そして御使いは言いました。はい、27、28読んでください。
その人は言った、あなたの名は何というのか。彼は答えた、ヤコブです。その人は言った、あなたの名はもうヤコブとは呼ばれない、イスラエルだ。あなたは神と戦い、人と戦って勝ったからだ。
はい、28節だけ聖書を開いている人ご一緒にお読みいたしましょう。はい、その人は言った、あなたの名はもうヤコブとは呼ばれない、イスラエルだ。あなたは神と戦い、人と戦って勝ったからだ。あなたの名はもうヤコブ、押しのけるものではありませんって言った。あなたはもう押しのける人ではありませんって言った。イスラエルだって言った。で、イスラエルという言葉の意味は、イスラというのは戦うという意味です。エルは神です。神が戦われるという意味。 神が戦われると。神様に敗北とかありませんですね。つまりあなたの人生、神様があなたの代わりに戦って勝利をされる。でこれがイスラエルの意味なんです。あなたが戦うのではありません。神様があなたの人生で戦ってくださり、ね、勝利を与えてくださるというのがイスラエルです。神様は私たちをイスラエルになるまで導かれるのです。これがイスラエル。皆さんはイスラエルですか？皆さんはイスラエルですか？ あなたはイスラエルですか？それともすみよしろですか？私がヤコブがですか？それとも私はイスラエルですと言えますか？あなたの人生のすべての面で神様が介入し働いてくださり、勝利をもたらし祝福してくださるということなんです。ここまで神様は追い込まれる。これが試練の目的なんです。するとどうなったでしょう。奇跡が起こりました。はい、33章の3、4節読んでください。
ヤコブ自身は彼らの先に立って進んだ。彼は兄に近づくまで7回も地に伏してお辞儀をした。エサウは彼を迎えに走ってきて彼を抱き、首に抱きついて口づけし、2人は泣いた。
エサウ兄は自分を殺そうと思ってると思いました。だから兄に近づいたとき、7回もお辞儀をしたとですね、ペコペコお辞儀をしたと書いてありますが、なんと4節、エソは彼を迎えに走ってきて彼を抱き、首に抱きついて口づけし、2人は泣いたと書いてある。エソが近寄って抱きつきですね、泣いたと書いてある。もう本当に信じられないことが起こりました。ヤコブを憎んでいたはずのエソがですね、今読んだ4節です、抱きついて口づけし泣きました。この2人の兄弟は涙を流して和解することができたのです。これは神様の働きなんです。そして33章の14節読んでください。
あなたはしもべよりずっと先に進んでいってください。私は私の前に行く家畜や子供たちの歩みに合わせてゆっくり旅を続け、あなたのところセイルへ参ります。
はい、かつては人を押しのけていた、人より自分の方が先に行きたいと思っていたヤコブが、あなたは私をずっと先に行ってくださいと。ヤコブ今はもうしんがりです。皆の後ろに回る人になりました。あなたは私の先に行ってください、どうぞどうぞ先に行ってくださいと、私は最後にゆっくり参りますからと、ね、皆の後ろに回るようにですね、彼のそういうふうな自我が砕かれて、そのような人物に彼は変えられていきました。この後ヤコブはこのカナンの地に行ってもう穏やかに生活します。ヨセフがエジプトに連れ去られるという試練に遭いますが、結果的にヨセフはエジプトのですね、神様の計画によりエジプトで総理大臣になってました。そしてヤコブの一家70人をですね、飢饉から救う話は皆さんご存知のはずですね。苦しみの目的が分かったでしょうか。一箇所聖書を開きます。詩篇119編を開いてください。聖書を開いて、聖書朗読者の人が読んだ後ご一緒にお読みいたします。じゃあどう読んでください。
苦しみにあったことは私にとって幸せでした。私はそれであなたの掟を学びました。
聖書を開いている人一緒にお読みいたします。はい、苦しみにあったことは私にとって幸せでした。私はそれであなたの掟を学びました。苦しみにあったことは幸せだったと彼は言っています。 今から21年前の話です。2004年です。クリスマスの前のちょうど今の時期です。一通のトラクトの返信はがきが届きました。今日ジョブさん来てませんけども、送り主はですね、中村拓郎兄弟、千代子姉妹のご主人です。彼の証は命の言葉者のですね、この種まきというのがあるんですが、掲載されですね、全国に配布されました。これがですね、その種まきに掲載されている彼の証です。もう何度もこの説教では読みましたけども、もう一回読みます。私を救った一枚のトラクト、クライストチャーチ久留米中村拓郎。将来に希望が持てずに、ハレルヤ、主イエス様を褒めたたえます。私は現在54歳、妻と2人で福岡県久留米市で小料理店を営んでおりましたが、2002年平成14年8月24日突然店の中で脳溢血で倒れ、救急車で病院に運ばれて3ヶ月入院しました。退院後は右半身が不自由で思うように体を動かすことができず、店も閉じて一人家の中で暮らすようになりました。心の中がだんだんとすさんでいき、他人が自分のことを噂しているのではないかと思うようになりました。将来に希望を持てず、いっそのこと死んでしまおうかと考えたこともありました。すべてがマイナスの生活でした。一枚のトラクトから。そのような状態が2年続きましたが、2004年11月の終わりに家の郵便受けに入っていた一枚のトラクトで転機が訪れました。それはこの海の向こうに横田早紀江さんのトラクトでした。読んでるうちに、この人は娘のめぐみさんが拉致されたという試練に遭っているのに、そのことを感謝して耐えている。反面脳溢血で倒れ、右半身が不自由な私は人生を呪っている。このような力はどこから来ているのだろうかと思いました。トラクトの中に教会への返信はがきが入っていました。字が書けないので娘に書いてもらい、投函すると間もなく新約聖書とクリスマスの案内状が送られてきました。生まれて初めて妻と2人で教会のクリスマス礼拝と祝会に参加し、今まで知らなかった世界があることを知りました。もう心の備えができていたので、次週の12月26日の礼拝後、牧師先生に導かれてイエス・キリストを私の個人的な救い主と信じ受け入れました。心の中と生きている世界が一変し、ハレルヤと詩を賛美し続ける毎日です。聖書を読み、テープを聞いて日々過ごしています。妻もイエス様を受け入れ、毎週2人で教会に行くのを楽しみにしています。そして去る5月20日、次の年の5月22日ですが、妻と一緒に洗礼を受けました。すべての栄光をイエス様にお返しいたしますと。右下が洗礼のバプテスマの時のですね、写真です。一箇所聖書を最後に開きますが、ヘブル書12章を開いてください。では見ほしまい、9節から11節。
さらにまた、私たちには肉の父がいて、私たちを懲らしめたのですが、しかも私たちは彼らを敬ったのであれば、なおさらのこと、私たちはすべての霊の父に服従して生きるべきではないでしょうか。なぜなら、肉の父親は短い期間、自分が良いと思うままに私たちを懲らしめるのですが、霊の父は私たちの益のために私たちをご自分の清さに預からせようとして懲らしめるのです。すべての懲らしめは、その時は喜ばしいものではなく、かえって悲しく思われるものですが、後になるとこれによって訓練された人々に平安な義の実を結ばせます。
はい、11節、皆さんと一緒にお読みいたします。はい、 すべての懲らしめはその時は喜ばしいものではなく、かえって悲しく思われるものですが、後になるとこれによって訓練された人々に平安な義の実を結ばせます。苦しみにあったことは私にとって幸せでした。中村拓郎兄弟は詩編の119編71節のこの言葉をいつも口ずさんでいました。自分が会わなければイエス様に出会うことはなかった。脳血で倒れることがなければ私はイエス様に出会うこともなく救いもなかったでしょうと、まあ、そのことは口ずさんですね、本当に口癖のように言っておりました。苦しみは許礼しまい、神様からのプレゼントなのです。苦しみ試練を通して古い自我ヤコブが砕かれ、イスラエルに変えられる。あなたの人生を全能の神様が支配してください。あなたの人生を全能の神様が支配してくださる。これ以上の幸いな人生はありません。アーメンですね。はい、ではお祈りいたしましょう。はい、やってみてください。総学者お願いします。今日は神様からのプレゼントについてお話ししました。最高のプレゼントは何といってもイエス様をお与えになったことです。そしてもう一つのプレゼント、それは苦しみであるということ。苦しみを通して私たちの自我ヤコブが砕かれて、イスラエルに変えられ、神様が私の人生の全ての面を支配し導いてください。これが苦しみの意味なのです。どうぞあなたに来る苦しみは神様のご計画の中にあることですからですね、そのことを信仰と忍耐を持って耐えてください。今日の御言葉を覚えて1分間自分の口でそれぞれどうぞ祈ってください。感謝決心悔い改めお祈りいたしましょう。天のお父様、感謝いたします。神様が私たちにお与えくださる最高のプレゼントはイエス様です。そしてもう一つ、苦しみもプレゼントだと今日学ぶことができました。私たちの古い自我のままでは神様の祝福を受けることができませんが、これが砕かれて粉にされて、私たちは神様の祝福を受けるイスラエルに変えられる、そのことの家にヤコブを通して学ぶことができ感謝します。これからも苦しみは必ず与えられますけども、これを神様からのものとして感謝して受け、なおなお神様の祝福を、また神様ご自身を知るものとなしてください。感謝してお祈りいたします。私たちの祈りを賛美に変えて、先ほど賛美しましたさやかに星は賛美しつつ感謝の捧げ物の時を持ちます。どうぞご用意ください。星はきらめき、御子イエス生まれたも、長くも闇路をたどり、メシアを待ってるために、新しき朝は来たり、栄えある日は昇る。いざ聞け、御使い歌う、あえなる天つみ歌を、めでたし今宵、輝く星を頼りに、旅せし博士のごと、信仰の光によりて、我らも御前に立つ。生
馬船に眠る御子は君の君主の主なり我らの重荷を担い安きを保ためにと来たれる神の子なり三節互いに愛せよと説き平和な道を教えすべての組木をこぼち自由を与えたも下に主こそ平和の君たぐいなき愛の人伝えよその訪れを広めよ清き御業をたたえよ声の限り。
献金の祝福の祈りを西川新一兄弟してください。
ハレルヤ。愛する天のお父様、今日も祝福をありがとうございます。今日も取れてしまう
立てる方はどうぞその場にお立ちください。ご一緒に主の祈りを唱えます。天に増します